じゃあなればはい、それでは一般質問を再開いたします。それでは本田高根議員の質問を許します。9番本田高根議員、はい、
人口減少社会と地方創生について。1、弥彦村第6次総合計画は令和元年度から令和8年度までの8年間とし、令和4年度までを前期、5から8年度までを後期としています。前期を終える段階で弥彦村の人口減少抑制について、これまでの対策と成果について質問いたします。将来の方向性として4項目が挙げられております。1、儲かる農業の実現。2、個性を生かした観光の推進。3、ここで子どもを育てたいと思われる村づくり。4、住みたい村、住み続けたい村弥彦の実現であります。4項目のうち特に3、4について伺います。3、ここで子どもを育てたいと思われる村づくりにおいて、女性が結婚、出産、子育てを実現できる環境を整備し、子育て世代の転入促進を目指すとのことでありますが、その対策と成果を伺います。また、出生率の低下、婚姻率の低下について、子育てと仕事の両立が困難であることや、子育て世代の所得が低いことが要因の一つとしていますが、それらについて対策を講じられたことがあれば伺います。4、住みたい村、住み続けたい村弥彦の実現について伺います。20歳代の転出抑制が急務であるとのこと、どのような対策をし、またその成果を伺います。弥彦村に戻って住み続けてもらうよう、生活しやすい場を形成することが重要であるとのこと、具体的な対策と成果を伺います。2、地域おこし協力隊について、今まで2名の方が採用され、この度1名の方が加わるとのことであります。この制度の運用について今後どのように考えているのか伺います。3、人口減少社会と地方創生について村長の所見を伺います。以上であります。
本田高根議員のご質問にお答えします。1から3番目については担当課長の方から答弁させていただきます。4番目は私の方から答えさせていただきます。人口減少社会は日本の大問題であることは皆さんご承知のとおりであります。人口減に対しては第一の責任は私は国にあるというふうに思っています。で、今までの歴史を見ても地方から人口減対策が成功して国全体が人口減が止まったというのは聞いたことはありません。これまでに先進国の中でたった一つだけ成功しています。それはフランスであることはご存知だと思います。私もジスカールかシラク首相とどっちか分かりませんけれども、あの時に政府が徹底的にお子さんを産んだ後の母親に対するあれは夫に対してもかな、もう徹底的な介護をやったわけですね。介護というか支援を。その結果、私も記録では多分 0.81.2 ぐらいだったんじゃないかなね、出生率が。それが 2.2 ぐらいまで上がったんじゃないかというふうに記憶しています。それがたった一つだけなんですよ。そこまで国が踏み込んでやらなければ、人口減というのは全くなくなりません。 ローマ時代から始まってこの国、この方、世界の歴史は全部失敗しています。たった一箇所、フランスだけで、それだけ膨大な予算を使ってやったからです。日本国も本当に考えるならそこまでやればいいだけの話で、それをやらないのは政府の責任であるというふうは私も思います。ただし、そんな原則論に言っても弥彦村の減少減を止めなきゃならないのは私の責任ですから、実際に国、日本国の中で、いろんな手を打って人口増に人口減が止まっているところもあります。そういうことは現実問題でできるんで、そのためには先ほど申しましたように全国どこでもやってない、間違いなく一切制限なし、例外なしの一律の給食費、これは復職費、主催も全部含めてですね、全部ただにしました。で、医療費も全部入れると9700万、その時の試算では年間かかります。だけど弥彦村の体力は今そこについたから、他の市町村が相当恨まれると覚悟で断行しました。で、そういう積み重ね、それから教育リストンといいますね、いろんなことを一つの手当だけではできません。まあ、できることはあるんですよ。それは公営の大団地を作って、住宅団地を作って非常に安い価格でもって提供すれば瞬間的に人口増えます、間違いなく。だけどそれはその子育て世代が終わって老齢化したらまた同じことの繰り返しなんですよ。それはまあどこ見てもはっきりしてる。そうじゃなくて基礎的に本当原点からよくするためには時間かかりますけれども、地味で金のかかる仕事を村としても一つ一つやっていかなければならないというふうに思っています。時間かかります。それからもう一つ、地方創生については、平成27年に私が村長になった時、グランドホテルの跡地平地で囲まれて、ただこうぶっ壊されただけでどうしようもない状態の時に、どうやって整備したらいいかという時に、頭が悩みました。で、金がないし、でどうしようかなという時、その時の総務課長と課長補佐、まあ、富田さんが課長補佐だったと思いますけどね、どこの補助金が一番有利かってことを徹底的に調べてくれたんですよ。で、一番有利な補助金は地方創生の補助金だということでやりました。で、助けていただいて1億6000万でしたかね、補助金もらったの。で、新潟県で最大でした、その年で。なんとか実現できました。その後はですね、地方創生活用してしまったのは人材派遣制度で、青木副村長を国の農林水産省の退職されたばかりの部長職を退職されたばかりの方、これは地方創生で国の方で決めてきていただきます。その2つだけです。で、現実のこれからどうしようかというときには、なかなか地方創生の補助金をもらうのに面倒なんですよ。いろんな手続きやって、で、今現実問題で村としてどうしても地方創生のお金をいただかなければできないということはありませんので、ある程度は自分で自腹でできるということで、当面は私自身は地方創生を今の時点では活用するということは考えておりません。後の担当課長から説明させていただきます。
はい、総務課長。
はい、では本田議員のご質問についてですが、総合的な政策に対するご質問でございますので、私の方から最初から地域おこし協力隊についてまでお答えさせていただきたいと思います。まず最初の、ここで子どもを育てたいと思われる村づくりについてでございますが、弥彦村で最も力を入れている子育て世代に対する政策は教育であります。村長も常日頃から言っている言葉でございますが、弥彦村で子育てをしたいと思っていただけるためには教育の充実が一番であると私も思っております。来年6月には新しい図書館がオープンいたしますので、特に非認知能力を伸ばす教育の手助けになるような政策を務めてまいりたいと思います。また経済的な支援も行っております。先ほど村長お答えしましたとおり、今年度9月から子育て世代の負担を減らすために保育料の完全無料化を実施いたしました。合わせて小学校及び中学校の給食費の無料化や18歳 までの子どもの医療費を無料化いたしました。子育て世代の家計への支援を行うことにより経済的に安心して子育てができる村づくりにつなげてまいりたいと思います。またこのような施策についてはすぐに成果が現れるものではございませんが、今後も継続することにより子育て世代の転入等が図られ、ゆくゆくは出生率の向上につながるのではないかと考えております。続きまして、住みたい村、住み続けたい村の実現についてでございますが、弥彦村に定住してもらうためには仕事が必要だと思います。そしてそのための支援を実施してまいりました。弥彦村では新規就農者への支援事業を平成30年度から始めたこともありまして、令和2年に1人、そして今年2人自営就農者が増えました。法人等への就農も含めると令和2年以降15名以上の方が就農することになっております。また先ほど申し上げました来年6月オープン予定の新しい図書館につきましてもささやかではございますが職員の採用を予定しております。もちろんそれだけでは不足でありますので、儲かる農業のさらなる推進や新たな産業の育成等により雇用の確保を図ってまいりたいと思います。合わせて弥彦村へ転入しやすいよう住宅環境の整備等にかかる施策も引き続き実施してまいりたいと思います。続きまして地域おこし協力隊についてでございますが、この地域おこし協力隊の趣旨といたしましては、将来の人口減少に備えて東京などの都市部の人材を招致し定住を図りながら地域を活性化するというものがございます。弥彦村民の皆様、生まれ育った弥彦村の魅力は当たり前のものと感じていると思われ、意外と気づかないところがあるかと思います。この当たり前のものと感じている魅力を別の視点を持つ人材から引き出していただき広く伝えてもらうことは非常に大切なことではないかと思っております。今年度は芸技文化を継承していく人材を募集し、この12月から就任してもらいましたが、制度上では観光農業それから教育など幅広い分野での運用が可能となっております。もちろん人材を受け入れる側である地域の体制が整ってから進める必要がありますが、新たな地域ブランドや地場産品の開発等にもつながる可能性がありますので、今後も有効的な運用を実施してまいりたいと思います。以上で答弁を終わります。
はい、本田議員。
はい、ありがとうございました。ただいまさまざまな取り組みを伺いました。この人口減少に対する行政の施策としてはですね、課題も多く、これからやっと成果が出てくるものも出てくるという、ある程度時間がかかるというお話でございました。今後とも積極的に取り組んでいただきたいと思っております。以前も申し上げましたけれども、弥彦村の立地としては、燕市、県央、また新潟、長岡という10万以上を超えている都市を抱えております。村内だけの雇用のみでは当然無理でございますけれども、近くにそのような会社があったりしておりますので、弥彦村は そこへの働きに出かけていって弥彦村で住むというケースも多いかと思います。ですね、子育て世代に対しては弥彦村は先般も手厚い支援策をされまして、支援策の充実が図られております。 各よその市町村においてもさまざまなそのことをやっておられるとは思いますけれども、弥彦村はそれ以上に頑張っておられるというのは今ほど伺いました。それでもですね、全体日本の、先ほど村長は国の政策の問題もあるということでしたけれども、それでも弥彦村はのみならず国の人口は減っていくという現象は間違いないと、今のところはそういう形かと思います。そういう中で、支援策とかですね、補助だとかいろんなものがありますけれども、そういったものもある程度限界が来るんじゃないかと思われます。そういう中で弥彦に住みたいとか、弥彦を、次の住みかにしたいとか、いろんな方もおられると思うんですけれども、そういった方々に対して手厚いその対応をすることが大切ではないかと思われます。佐賀県の武雄市ですか、おむすび課というのを作って、50組の婚姻を成し遂げたという市もありますし、宇都宮市においては男女の、合コンをですね、町ぐるみで会場を設定してやったというお話もあります。弥彦村においてもですね、弥彦村らしい何かこう独自のどう言いますかね、方法で世間からの人口の流入を図るとか、そういうことも大切なんではないかと思われます。それで弥彦村にとって担当課というものまでなくとしてもですね、担当係ぐらいのそのものを、1人か、2、3人でですね、こういった問題を真正面から、ぶつかって取り扱っていると、それぐらいのことがあってもよいかと思うんですが、村長いかがお考えでしょうか。
ご心配いただき大変ありがとうございます。当然、人口増に向けた、そういった係等々は必要性は重々感じております。来年度以降のまた組織改正を検討する中で、そういうのができればいいなと思いますけれども、なかなか、職員数も限りがございますので、理想は確かに本田議員の言われるようなそういった係があり、専従職員がいればもちろんいいと思いますけれども、今、限られた職員数の中で、できることが限られているということをまたご理解いただきたいというふうに思っております。
はい、本田議員。
先ほど育児のことで那須議員さんのお話がありましたけれども、私意外と子供、幼い頃の子供と一緒にいた時間がなかったんですね。とにかく仕事仕事ということで、女房に任せきり、家族に任せきりという時期が多かったです。お恥ずかしい話ですけれども、保育園の運動会に出たのは初めてでした。議員になって初めてでした。よその子供の孫のためにですね、出たのは初めてでした。こんなに可愛いもんかと、心洗われるような思いでございましたけれども、そのようにですね、この女性もこう高い、教育を受けて、就職もなかなかいいところにお勤めになっておりますと、女性と男性との、格差もだんだんなくなってきている社会現象もあるかと思います。キッズの話もありましたけれども、この、なんですか、育児休暇といいますか、そういったものに一つの、どう言いますかね、方法もいいのではないかと思います。男性がですね、ある一定期間休ませていただくと、それは当然ですね、雇用先の問題があります。特に燕市とか技術を 技術職の多い地場産業におきましては、考え方によっては後継者や技術の継続という意味では育児休暇を男性の方にも取っていたある程度取っていただいて、それをそういう雇用体系も考えられるのではないかと思うわけですけれども、夫婦で子どもを育てることが理想的でございますが、なかなかうまくいきません。仕事のこととかあるんでありますが、この育児休暇を、男性の育児休暇を取るということについて、何か行政の方からですね、何かこう、その会社との何か工夫ですかね、そういったものをしてもらえれば、会社もですね、その技術の継承も得られると思いますし、いい従業員を長く使うこともできるかと思うんですけれども、そういった辺のところを何かお考えありましたら、よろしくお願いします。
はい、村長。
先ほどの質問も総務省に答えていただきましたけど、自分でも理解なんとか自覚しておるんですけども、77になりますとね、若い人の行動とかなかなか理解できなくなってるんですよ。でまだ若いから総務省から答えてもらいたいと思います。
育児休業については今昨今国等でも男性の育児休業を進めています。村の私どもはそういった規則なりが制度があって、男性の育児休業も可能ですけど、今のところまだ、取った方はいないというふうな記憶をしております。いるんだっけ。あ、しました、すみませんいました。このについて、村自身もまだなかなか制度の普及であったりとか取る方も、1名というふうに聞いていますので、その辺の育児休業については周知をしていくというか、そういうことに今のところ他の民間会社の方等については機会を見据えた中、機会を捉えて、周知をするようなことしかないのかなというふうに今のところはそういうふうに思っております。
いいですか。
はい、本田知
事。いや、どうもありがとうございました。この人口減少問題というのは大変難しい問題だと思います。そしてまたある白川郷でしたかね、子どものために一生懸命学校もよくして教育もやったんだけれども、帰ってくる子どもがいないと、そういう現象もあるかと思います。そういったものをさまざまな問題がある中でですね、この弥彦村が存続しているためにはどうしてもやっぱり人ということになるかと思いますが、今後とも人口減少抑制のために、精力的に頑張っていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。
はい、これで、本田高根議員の質問を終わります。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は12月19日月曜日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。